からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、8月に入りまして、本当にもう35度以上、京都は特に盆地ですから暑いんですけれども、暑い毎日が続いております。皆さんマスクをしながら、こう熱中症にも注意して本当に気をつけてください。さあ、そして、今週あたりからもう夏休みなんだという、 こう会社とか、それから、まあ、小中学校は学校によってはまだ授業が残っているとか、いろいろあるかと思いますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。そして、小池東京都知事がおっしゃるように、今年の夏は特別な夏になるのでしょうか。この方にぜひお話を伺ってみたいと思います。久々のご登場です。1年半ぶりでしょうか。
はい、
法然院第、31代貫主でいらっしゃる梶田信章さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。まだ番組が続いててよかったです。
そう、ラジオカフェがまだあるんやなっておっしゃったと思うんですけど。
いえいえ、番組がね。
番組も
私も文具タグでよく買ってるので、これからも買おうかなと改めて思いました。
ありがとうございます。はい、この番組も、末永くあればいいなとは思いますけれども、はい、ありがとうございます。はい、さあ、本当に変わらない梶田さんという気がいたしますが、どのような毎日お過ごしなんでしょうか。この、まあ、コロナ禍と最近はこう表現されますけれども、どうでしょうか。法然院としては、こう冬の2月3月4月5月6月7月8月どのようにこう時間が過ぎていったんでしょうか。
そうですね、やっぱ全国的に緊急事態宣言が出た4月から5月あたりは
連休のを挟んで
前後ですね、そのあたりは少し行事も取りやめにしていた、延期とか取りやめにしていたんですけれども、はい、それ以降はもう5月の中頃以降は普通にやるべき行事はやって、
やるべき行事、
来ていただける方には来ていただいているという、
そういう感じです。
はいはい、
いろいろこう、コンサートとか、はい、イベントとか、はい、まあ、ご案内をいただくんですが、
はい、
本当にさまざまなことを企画立案されて実行してらっしゃるんだなと思うんですが、
はいはい、
やっぱりその、1ヶ月ぐらいは何もしない時間っていうのがあったんでしょうか。
まあ、何もしないっていうか、はい、そのお寺が主催する行事はしないっていう形で、もちろん通常の僧侶の仕事っていうか、
休まず、
はいはい、法事はもちろん少人数ではあったりとか、もちろんお葬式とかもさせていただいたりとかはあったんですけど、
そうですか。
いわゆる寺が主催する一般の方が来ていただく行事は少しお休みしてたっていうことですね。
そうですか。
はいはい、
当初は確かそういう法要法事で、
はい、
何かクラスターが発生して、
はい、
まあ形をちょっとこう変えた方がいいんじゃないかとか、会食はちょっと控えた方がいいのではないかとか、
はい、
リモート法要とか、
はい、
なんか最近はいろんなことがこう提案されたりするようになりましたけれども、
そうですね、
それはどんなふうに。
もちろんそれぞれの方のご判断なので、はい、それを尊重しないといけないと思いますけれども、
はい、
まあ、法然院の方は、まあ、私なりに来ていただくっていう方にとってはそのいろんな行事がご自身にとっては不要不急じゃないっていう感覚で来ていただけると思うので、
はい、
だから一律的に不要不急の外出とかを差し控えましょうと言われても、自分なりにはそれはそうじゃないんだということであれば、
人によって 違うということですね、ええ、
でもちろんやる以上は精一杯その感染拡大防止の、ええ、取り組みといいますか、ええ、そういうことを条件にしつつですね、ええ、でも来ていただけるような、うん、条件を整えるということでやってきたつもりです。
そうですか、
はいはい、ただいつ感染してもおかしくないっていうのは現実なので、
まあ、それは誰にとっても同じことですよね、はいはいはい、
でも私もだからいつ感染してもおかしくないと思いつつ、はい、まあ、できれば自分は感染拡大に貢献したくはないなとはもちろん思ってるんですけど、
はい、
でも、まあ、行事はやることはやっていこうかなっていうのが私の選択ですね。
ああそうですか、はい、まあ、そのいつ感染してもおかしくないと誰しもがこう思いつつも、
はい、
その最近ニュースになるのがその病院関係者の方とかそれから陽性になって感染された方をこうひどく中傷したり、
はい、
それから差別したりというようなことが非常に話題になりますが、
はい、そうですね、
それは本当によろしくないなとつくづく思うんですが、うん、誰がいつかかってもおかしくないというそういうものですよね。いくら注意していてもと。
そうですね、うん、で、まあ、ちょっと違うかもしれませんが日常的にも、はい、例えば殺人事件があった時に私は絶対あんなことするはずないよって思う人が結構いらっしゃるんですけども、いや人っていうのは縁が整えば何するか分かんないよっていうのが私の人間観なんですよね。
うん、
いやそれは意志の弱い人間の言うことで絶対私なんかするはずないっていう人は私が絶対正しいっていうスタンスでいろんな方に対して向き合っていかれますから、この期間もなかなかそういう方にとっては
自粛警察とか、
そうですね、はい、自分に
マスク警察とか、ね、最近
もう自分が正しいんだと言いたい人にとっては、まあ、他にこうどう言いますかやりたいこととかやるべきことが見つからないとどうしても自分が人に対して正しいことを主張しなければという方に行かれてしまいすぎるところがあるのかなというように思っています。
まあ、その方も普段ですといろんなこう、はい、興味とかなさっている日常というのがあるはずで、
はいはい、
まあ、残念ながらこのような、こういろんな自粛をしなければならない状況になったからこそ、まあ、その方もそうなってしまったんだなというところですよね。
そうですね、
はい、
ただまあ全てのことについて何事も明日は我が身だっていう感覚は生きていく上では常に必要なことだと私なりには思っています。もちろん今の災害とか起こりますけども、
そうです、ね、
あれもいつかは自分の身に起こることかもしれんっていうような思いで、
はい、
まあ、支えられるところは支えていこうっていう気持ちは常に一緒に生きている限り大事なのかなって思いますね。
本当ですね、はい、九州地方で九州で起こったひどい災害はまだまだもう本当に片付けも終わらないという状況で、はい、またそれが、最上川とかいろんなところに東北の方にも、はい、大きな災害をもたらしたというところで、はい、日本はやっぱり日本列島ってそういう国なんだなってつくづくなんか小松左京さんの日本沈没って呼んでませんが、
はい、
なんかすごくこう未来を示唆してるっていうか、はい、なんか読まれましたですか？私読んでみようかなと思ったんですが、
いや昔読みかけてやめました。
読みかけてやめました。
ただ坊主的に言うと結局その日本はいろんな災害とか不条理と出会うことが多いから神社とか寺が多いんだというように思うんですよね、
はい、
そこをなんとか自分切りにくっていきたいとかなんとか次はないように願いたいとか、そういう人々の思いが神社を建てさせたりですね、 あるいは寺を建てさせてきたと、
はい、
要は宗教ってもともとこの世が順調だったらいらないもんですので、
お、
はい、
あそうなんですか。
そうですよ、この世は自分にとってままならないなと、不条理やなと、
はい、
なんでこんな目に遭わなくちゃいけないのかと、
はい、
いうことでお釈迦様に戻るとそれは私の愛が苦をもたらすんだというふうにおっしゃったわけですね、
はい、
要は人生がままなると思ってるから、
はい、
ままならないことにイライラするんやと、
お
ままならないのが人生だと思ったことを、
そうですよね、
ままなってる、はい、ままなってるのはありがたいことだって思いますよね。
そうです、
今度の場合でも、
はい、
今までの日常がどんだけありがたいものだったかっていうことが
多くの方、
はい、コロナ禍において逆に問い直されたっていうか、まあ、生きていく上で自分にとって一番大事なのは何なのかっていうことが、
はい、
改めてこの数ヶ月ですね、
はい、
自分の身に問い直されてきたのがこの悲しいけれども逆に自分の拠り所っていうか大事なものと向き合う時間ができたっていうふうにも言えるんじゃないかなと思います。
本当ですね。
そういう意味で昔の方もこれが不条理でなんでこんなんやるなという思うところから目に見えない神様仏様だけは自分を守ってほしいなとか、
はい、
分かってくださるんじゃないかとか周りの誰も分かってくれないけれども亡くなったおじいちゃんだけは自分のこと分かってくれてるんじゃないかとか、
はい、
そういった点で宗教心というのが出てきたんだと思いますので。
そうなんですか、
ええ
はい、
だから順調な方には別に自分を信じて、
はい、
この仕事を信じて、
はい、
趣味を信じて生きていけば十分幸せなので、
ええ、
それが崩れる時があるからそれ以外の目に見えないものに拠り所を見出す生きていけない、それを信じることで何とか生きていこうとする、
はい、
未来を信じて生きていこうとするというところに、まあ、宗教の存在理由があると思うので、はい、
あそうなんですか、
はい、かえってそういうことが思い出されていいんじゃないのかなって思います。
そうですか。なんだかこう順調であっても、
はい、
なんかそういうものってあってもいいのかなって思うんですが、
もちろんあの順調の時
もう存在自体が、はい、あの感謝っていうか、
ええ、
この生きてること自体がありがたいなっていう感じはやっぱり、それが宗教なのか何か分かりませんけども、
ええ、広い意味での宗教心です。
どなたかありがとうっていうそんな感じなんですけど、
そうです。漠然とそのなんとなくいろんな方のおかげさまでって日本人は来たんですね。
はい、
日本人の伝統的宗教心で、
はあ、
それはご先祖様だったり、
はい、
ウランド鎮守様だったり、
ええ、
いろんな周りの方だったり、さまざまなものに感謝しながら多くの方が生きてこられた、
はい、
これは日本人の伝統的宗教なんですけども、一方仏教とキリスト教という、
はい、
教祖のいる宗教というのは、
ええ、
それはあなたの生きている上で何に原因があるのかということをもう少し考えて、それはあなたが思い通りいくと思ってるから、
はい、
ならない時に、
はい、
まあ、自分がどうしようもなくなってしまうんでしょうと、
ええ、
いうふうに愛することこそ苦の原因だっていう一つの、まあ、理屈をですね提示したのが仏教だったと思いますし、
はい、
あなたがそんな不条理になるのは神様のおぼし召だと、
うん、
神様が与えた試練なんだと、
うん、
ように受け止めなさいみたいな一神教的な受け止め方も出てきたんですよね、
はい、
だからなんとなく漠然とそんなものを信じなくてもいろんな方のおかげさまで来てられるんだと思っている時には、
うんうん、
特に教祖のいるような、
はいはい、
特定の神様仏様を拝むっていう宗教はいらない。
おお、そうです
ね。漠然とした宗教、
漠然と、はいはい、そうですね。
いろんなものに感謝しながら、
そういう感じですね。
そうですね。
はい、そうですね。
それもこれもでも人生がずっとそうだったらそういう気持ちにもならないにくいかもしれないんです。やっぱりある時に、はい、それひっくり返されることがあるから、
そうですね、
いろんなものに守られて幸せやったやなっていう気持ちに人はなるんじゃないかなと思いますけど、
そうですね、
はい、
あの多くの皆さんがこう当たり前のその日々っていうのがいかにありがたい、
はい、
それはあの日常じゃなくてその当たり前っていうのが非日常だったのかもしれないと、逆に言うと
そうですね、
そうかもしれませんね。
そうですね。だからまあまあならないのこそ人生だと、
そうですよね、
いうようにも開き直っていうかそのように捉えてしまうと、
はい、
全てが
普通に言ってる
のはありがたいことや、
本当です、ね、
でもそんな方になかなかなれないんでしょっていうのも一方で仏教にはあるわけです。
そうですか、
うん、そんな簡単なものじゃないでしょって。
ああ、うん、そうですね。あのまあ、こう全然違うことを今思いついてしまったんですけど、
全く自由フリートークです
。フリートーク。あの宗教で戦争が起きるじゃないですか、はい、歴史的にも、
はい、
なんでってもうつくづく思うんですけど、はい、そのキリスト教でも、
はい、
プロテスタントとどうとかとか、それからあのユダヤ教とか、アラのこう唯物心とか、
はい、
なんでそんな争う宗教で争うんですかというのが大きな大きな疑問なんですけど、はい、そんなんやったらない方がいいじゃないかというふうに思いますが、いかがですか。
要はそれは人間が自己中で正義感の塊やからですよね、は
い、おお、さっきの話に戻りますね。
そうです。ですから神様のことは私が一番よく分かっているっ って言いたい人が、はあ、あなたは間違ってると、神様はそんなこと言ってないというように相手を、まあ、間違ってるというふうに自分が正しいということを言うから宗教を手段として戦争が起こるんで、宗教が戦争を起こしてるんじゃないんですね、
はいはいはい、
人間の自己中心性が、
うん、はい、私が正しいと思うから、
はい、自己中がその人に向かってあなたは間違ってるということを言いたいだけなので、要は愛することが、自己愛が全て起こしていることなんです。要は仏教では煩悩って言いますけど、
はい、
その煩悩自体が苦の原因だし戦争の原因だし、
はい、
要するに愛こそがいろんないさかいを起こしていくんだと。
本当ですね、
うん、だから宗教は使いようによってどうにでもなるもんで、だからそれぞれが機嫌よく何かを信じて希望を見出して生きている限りは生きる力になる素晴らしいもんですけど、 でも相手に向かって私が信じ、はい、私の信じ方が正しいと言った途端にいさかいの道具になってしまうのが宗教ですよ
ねえ。やっぱり人って違うもの、考え方が違って当たり前っていうか、はい、
そうです、
他を否定しないということでしょうかね。
そうです。だからお寺、はい、私がお寺でいろんなことやってるのは、人はいろいろでいいんだよっていうことを分かっていただきたいっていうことでいろんな催しをやってるわけです、
はあ、
いろんなものに興味を持つ方があって、それぞれが自分の人生をこのように描いていきたいっていうように人は生きてきてるし、はいはい、今もそうありたいと思って、
はい、
あの人はこの人はこのことに執着してるし、この人はこのことを大事にしてるしということをみんなが認め合って生きる一つのモデルといいますか、
そうです
よね、そういうものと触れ合っていただく場所として、
なるほど、
寺のいろんなあり方は皆さんに示せるものがあるんじゃないかと。
あ、なるほど。やっぱり世の中はそうやっていろんな人がいろんなものを信じたり好きであったり、はい、そうやって生きているんだっていうことを、やっぱりお寺というそういう梶田さんが、
はい、
あのまあ、与えてくださったというか、そういう場所で触れることができる、知ることができるという、
は
い、
こんなものに面白いと思ったりしてはいないなと。
いや、あのいろんな方をこうやっぱり、呼ばれているっていうか、
はい、
あの それはそういうところにあるんですね。
そうです。それぞれがこんな、はい、それぞれが大事に思っていることができてるんだよ、
ね、
ということだから、はい、別に自分にとってはそれは全然面白くないなと思っていいわけですよね、
はい、
ただその人が面白いと思っていることはどっか認めていかないと一緒に生きていけないですよね。
そうですね、
いうことですよね。
そうですね、うん、はい、さあ、この後もまだまだお話を伺います。法然院の、31代貫主梶田真章さんにお話を伺います。なんとですね、もう、書店の店頭に並んでいるそうですけれども、9月号のサライ、まあ、サライといえばですね、ま、なかなかサイズがやや大きいので、あの書棚に並びにくい、そういう雑誌なんですけれども今もそうであればなかなか中身の濃いで、写真なども綺麗で、中身のあるそういう雑誌なんですけれども、それに梶田さんがなんか記事というか、掲載されているんですか？
そうですね、何人もお坊さんが出ている特集で、
はい、
今のこの状態をどう生きるかみたいなことで、
はい、
まあ、禅のお坊さんもいらっしゃれば、いろんな宗派のお坊さんが自分の信念といいますか、どう生きていくべきかということを語っていらっしゃる、一人今3、4ページずつぐらいかな。
あ、そうなんですか。
写真入りで私も出ておりますので、
はい
はい、
大テーマが心穏やかに新たな日常を生きる、
はい、
僧侶に尋ねようと、私今日梶田さんにお越しいただきたいなと思ったのも、また感染拡大してあれもできないこれもできない、どっかに行きたいと思っても行けない、うん、この半年間一番遠くに行ったのが京都駅なんですけどもどんだけ自粛するんだというぐらい自粛する毎日で、しっかり精神を持とうと思っても、まあ持ってますけども なかなか大変だなと、こう明るく日々を暮らすっていうのがいかにこの状況の中でやっぱり大変だなって思ってらっしゃる方はたくさんおられると思うんですけども、
そうですね、
そういう中でこういつもなんか変わらないにこやかな表情をされている梶田新章さんにお顔を拝見して話を伺いたいなと心から思ったんですが、このサライも同じことを考えたかったんやなと思って、やったぞっていう感じなんですけども、どう、お坊さんとしては、この皆さんがこういろんなものを我慢したり、自粛したり、お商売がうまくいかなかったり、飲食店はもう閉店せざるを得ないところが、この三条通りも近辺同じビルでも、もう閉店されるお店があったりと、なかなか生きるって大変だなって思うんですけども、どんなこの現状ってどんなふうに僧侶としては思っておられるんでしょうか。
いや、やっぱり今まで皆様がそれにこだわってこられたというか描いてこられた人生をガラッと変えてしまうような状況になったということで、とても皆様は先行きに見通しが立たないということで悩んでらっしゃったり苦しんでらっしゃったりするということはよくわかるわけですよね。ただ先ほども申し上げましたけども、要はままならないのが人生であってですね、時々そういうことと出会った時に、自分はこれに今までこの商売にこだわってきたんやけども、でもこの状況から致し方ないと、次の物語に移っていこうかというような決断が、それぞれの方にとってこの何を希望にしていくのかと、人は池江璃花子選手もおっしゃってましたけども、要は希望がなければ生きられない生き物だと思うんですよね、それは想像力があるから、要は過去に縛られたり未来を心配すぎたりして、なかなか今を生きにくいのが人という生き物だと思うんですけども、坊主的に言うと今を諦めて未来は諦めないと、今の現状を明らかに見てですね、この現実を受け止めて、でも未来はどうなるか分かんない、これからの自分の物語の作り方次第で、この今までこだわってきた物語とはちょっとおさらばしなくちゃいけないんだけれども、次の物語に向かって、生きていればまた違うことも出会うかもしれんっていうような感覚で、この苦しいところを乗り越えていただくしかないじゃないかなって当たり前に思う。それはもちろん苦しいっていうかよくわかるんですけども、今まで執着してきたものを捨てるっていうことは非常に難しいことなんですけど、でも生きてればまた次の出会いというかご縁があって、次のステップに入っていけるっていうのも人と生き物のまた面白いとこですし、これは悪いご縁やなと思っていたことが生きている中で、あれも一つの自分の学びやったっていうふうに思える時が来ると信じて、そこに希望を見出して、次にまた出会えるものがあったら出会っていこうということで、今は食べて寝てるだけの日が続いてもしょうがないかなっていうぐらいの気持ちに覚悟していただければ、また次に出会いが待っているんじゃないかなって、私なりにはそんなに軽く言えることじゃないんですけども、信じていただきたいかなっていうように思います。
本当ですね。それをずっと頑張り続けるっていうのも選択肢でありますし、やっぱりこれはもう今諦めた方がいいという判断も、次何か新たなものをとおっしゃったように、それも判断の一つということですね。
それもこれも今までの人とお人との出会いが、残ってらっしゃると思うので、経験ももちろん積んできてらっしゃいますし、その人との出会いもいっぱいあられるわけですから、今までのつながりっていうものが全くなくなるわけではないので、その今までのご縁が次のご縁につながっていくってことを信じて生きていただくしかないのかなっていうふうに思いますね。
本当ですね。やっぱり今は諦めても、その次があるという、その未来は、
勝手に決めてしまわない。
本当ですね。未来は作るものという
みんなで紡いでいくもの、みんなで縁で紡いでいくものっていうことですね、仏教的に言うと。
あ、そうなんですか。
自分で勝手に作っていくものでもないし、要は今からの人との出会いでどの方向に自分が行くかっていうことを少し楽しみにしながら、今までのちょっと物語に区切りをつけるっていうようなご選択をしていただくしかない方ももちろんいらっしゃるんじゃないかと思うので、苦しいことですけど、
そうですね。 いろいろ人によってそういう選択があるであろうというところですね。
はい、
はい、さあお盆に来週からなりますが、
はいはい、
お盆の心っていうなんかそういう法話をされると思うんですけども、
はいはい、
お盆の心って何ですかこの基本的な質問。
いや日本ではお盆というのは各家ごとに先祖を迎えて生きてらっしゃる方にお世話をしてまた帰っていただくっていうのが基本的にはお盆の、まあ、行事の意味だったんですけども、はい、仏教的に言うとお盆っていうのは一切四条の成仏を祈るっていう皆さんと一緒に仏さんになりましょう目覚めましょう悟りましょうっていうことを共有し合うっていう期間として、はい、仏教的にはお盆は大事にしてきたんですね、
はい、
だから各家ごとの先祖供養だけで終わるお盆と先祖供養とともに皆さんと一緒に最後は仏さんになりたいよねって思うっていうお盆といろいろあるわけです、はい、だから自分がどのお盆をするのか
どのお盆をするのか、
はい、法然院でもなんか本堂で一緒に集まって
一緒に集まるどなたが集まるんですか
檀家が集まって、
はい、
まあ数百人名が集まって一緒にやるお盆と、はい、それ終わった後は
それは創刊というかすごいですね
もうこれは各お寺ごとに結構、
はい、
各お寺ごとにされる方はされます
お寺ってそういうものなんですか
です
親戚にお寺あるんですけど、
ええ、
そうしていらっしゃるんですね
お彼岸とかお盆はそういった檀家が一緒に集まって一緒にお念仏唱えたりお題目唱えたりするっていうやり方が普通だと思うんですね
ああ、そうです
かでそれもこれもだから仏教的には家が違ってても最後は一緒に成仏するんやと、仲間なんやと
はい
一緒に目覚めたいっていう気持ちで生きる仲間同士なんだと、
はい、
だから、まあ、困ってる時はもう生きる希望がなくない人には一緒に支え合って、うん、最後は一緒に目覚めようねっていう風に悲しみ合っていくんだと、
はい、お悲しみ合う
慈悲という慈しみ、はい、悲しみ合うわけですね、
は
いまあ、今悲願というと自分の悲願のメダルになってしまって、
はあ、
自分の悲願という意味が強くなったんですけど
そうですね
元々の悲願は他者のために悲しみ願うっていうのが仏教が言ってきた悲願なので、
はい、
要はこの自分はまあちょっと余裕があって人はちょっと生きる希望を見失ってらっしゃそうだから、
はい、
そこは悲しみ願って支えるところは支えていこうかっていうような気持ちに
あそれは悲願なんですね、はい、自分のことではなく
そうですそれは普通は仏様から注がれているもんなんですけど、うん
はい、
生きにくいこの何時引いたら私が悟らせるよと、例えばね阿弥陀様の場合は、はい、私が自分を悟らせるからこの世精一杯こだわりたいことができなさいと、
うん、はい
私が浄土で待ってるからと、
はい、
のが仏さんからの悲願なんです
ああ そ,
それをこの中でも皆さんが悲しみ合いながら、
はい、
最後は一緒に仏さんのとこ行こうねっていうような気持ちになれたらいいよねっていうのがそのお盆のお寺のお盆行事の意味
ああそうなんですか、
はい、で各家ごとには先祖供養すると
ああそうですかまあこう実家に帰ろうか帰ろうまいかというふうな、
はいはい、
こう迷いがある人もたくさんあるみたいですが
もちろん、
まあ、それはどんなふうにアドバイスされますか最後に
いやそれはもうそれぞれのどこかでそのお盆を変えることが自分にとっての最重要事項でどうしても会いたいんだと、まあ、帰って1、2分だけでもお話しすることがお盆に対する自分の気持ちだという方は帰られたらいいし、
はいはい、
その解釈までは難しいけどもマスクし合いながら
お話し、はい、マスクし合いながら本当ですね
お話しするということは意味があるかなって思ったりはします。
本当ですね、はい、わかりました。やっぱりその今は諦めてもその未来は紡ぎ合うっていうそこがやっぱり梶田さんの、まあおっしゃること、
はい、
仏教の真髄というところでしょうか。
そうですね、
はい、
今を現状は明らかに見ていただくしかないですよね。逃げたくても逃げられないから、はい、
本当ですね。
でも未来は決めないでおきましょう。
はい、わかりました。梶田真章さんでした。